さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いします。今日はですね、健康ハッピーアドバイスの時間です。新生会富山病院の今日はですね、アイセンターにお勤めの看護師松木康子さんにお越しいただきました。松木さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、そのアイセンター、まあ、眼科なんですよね。
はい、そうです。
はい、眼科の看護師さんとしてのお話ですね。いろいろとお伺いしてます。お願いします。まあ、最初に松木さん、このアイセンター、この眼科と呼ばずにアイセンターと呼んでいるからには、何かちょっと他の眼科とは違うぞっていうところがあるっていうことでしょうかね。
そうですね、あの外来と手術室、病棟が一つのブロックに集約されていることで、
はい、
あの患者さんの動きが、あの動線が短くて済むという利点があります。
はい、
はい、で、日帰りの白内障の手術などもスムーズに受けていただくことができるようになっています。
なるほど。他の、まあ、一般的には病院ですと、その手術室とかその入院するお部屋とかっていうのはやっぱり距離があるものですよね。
そうですね、はい、
それがこうキュッとまとまっているので、
はい、
それっていうのはやはり患者さんにとって負担が少ないっていうことなんですか。
そうですね、入院中の患者さんもやっぱりあの検査が必要になりますので、
はい、
そういう時にやっぱり廊下ずっと歩いて外来まで行って検査をしなくちゃいけないっていうのはとても大変だと思うんですけれども、
はい、
一つのブロックに集まっていますので、入院中の患者さんも動線を短く専用のエレベーターを使って、あの外来に降りて手術、必要な処置などを受けてまた病室に戻ってくることができるようになっています。
なるほど、それはいいですね。
はい、
すごくなんだか遠くまで行かなくちゃいけないと思うだけでなんかこう萎えるみたいなことってありそうですけども。
そうですよね。はい、
で、そしてこちらのアイセンターには大変あの素晴らしいその機器っていうんですか、いろんなものが揃っているそうですね。
そうですね、たくさんあの検査が必要になってくる手術もありますので、あの検査一つとってもやっぱり全てが必要な大切な検査ですので、あの最新の機器を使って正確なデータを得られるように、はい、しています。
そうですか、最新の機器が揃っている、
はいはい、
頼もしいですね。
そうですね、
はい。で、松木さんはこのアイセンターで看護師さんとしてお仕事されているということなんですが、
はい、
特にどういった、まあ、部署って変ですよね、どういった分野をご担当になってるんですか。
私は手術室を担当していますので、
はい、
あの手術のお部屋で患者さんをお待ちしているということです。
そうですか、
はい、
手術ってどうしても怖いなとか、
怖いですよね、
はい、できればせずに済むのであればというふうに思ってしまうんですけれども、
はい、
やはり手術しなくちゃいけない病気もたくさんあるということなんですね。
そうですね、やっぱりあのお年を重ねていくうちにやっぱり必要になってくることもありますね。白内障はやっぱりどうしてもあの年齢を重ねていけば誰でもがやっぱりなっていくリスクのある病気なので、あのそういう病気の他にも、まあ、あの網膜剥離であったりとか緑内障であったりとか、あの手術が必要になってくる病気はたくさんあります。
そうですか、まあ、そんな時に、まあ、松木さんはじめといたしましてスタッフの方が大丈夫だよというふうにですね励ましてくださるのかなと思いますけれども、あの手術にも、まあ、手術前に気をつけなくちゃいけないこと、まあ、その最中に、まあ、その看護師さんたちがやるべきお仕事、またその手術後に、はい、まあ、必要なことっていうのが終わりかなと思うんですけれども、
はい、
まず手術前なんですが、はい、松木さんはもう手術室で待ってらっしゃる状態なんですか。
そうですね、待っているんですが、
はい、
その待っている間にも、
ええ、
その患者さんの手術に必要な機械を準備しないといけないんですね、
う
ん、はい、あの滅菌してある清潔な菌が一つもついていない状態の綺麗な機械を台の上に並べて、はい、その患者さんの手術がスムーズにできる進行できるように、あの準備をしながら待っているわけです。
なるほど。そんな菌が一つもついていないようにっていうのは、それはもう新品をその都度用意するっていうことなんですか。
そうですね、しっかりとあの滅菌のかかった物品を 汚れないように袋から取り出して、まあ、もちろん滅菌の手袋をつけて、はい、作業をします。
結構緊張しますよね。
そうですね、やっぱり繊細な機械を触っていますので、やっぱり手術に差し支えることのないようにみんな気を配りながら作業をしています。
そうですか。その手術室担当の看護師さんっていうのは何人ほどいらっしゃるんですか？
今現在は8名で動いています。
はい、やはりたくさんの方は必要なんですね。
そうですね、その8名の中にも病棟の夜勤を担当したりする日もありますので、全員が全員毎日いるわけではなくて、はい、
まあ、交代交代ってことですよね。お休みの日も終わりでしょうしね、はい、そういう準備を整えて患者さんをお待ちしてということなんですが、はいはい、それ手術のどれぐらい前から準備って必要なんですか？
そうですね、大体午後からの手術に備えて、まあ、午前中9時過ぎくらいから順番に機材を広げて、はい、一件ずつやっているとどうしても手が足りないので、ある程度前もって準備できる分は前もって準備が必要になってきますの で、
うん、そうですね、
まあ、2時間くらいかかって、はい、準備をしていきます。
そうですか、はい、さあそして患者さんが到着されまして、
はい、
手術が始まるわけですけれども、はい、患者さんそこに来られてからはどんな看護師さんとしてはお仕事があるんですか？
そうですね、まず私たちは帽子をかぶって、はい、マスクをつけているので、
ええ、
目しか見えないんですね。
あ、そうですね、しっかりとこう隠されちゃってるわけですね、は
い、ですのでまず目しか見えなくてもこう患者さん緊張している患者さんに柔らかな表情が伝わるように、まず声がけと、
はい
はい、顔の表情は特に私は注意するようにしています。
そうですね、
はい、
目だけだと目笑ってないとかいうことになると本当、
ね、
怖く見えちゃいますもんね、
はい、ただでさえ緊張してるのに、冷たい目線を向けられるとどうしても患者さんもっと緊張強くなってしまうと思うの で、目を合わせてこんにちはっていうことでよろしくお願いしますと声をかけるようにしています。
そうですか、ラジオなので皆様にはねお顔を見せて差し上げられないのが残念なんですけども、松木さん本当に目がパッチリとされているので、やっぱりこう今もお話ししてくださってる時に優しい表情でお話ししてくださってるんですけども、ちょっとこう隠してみてもにっこりとした目をされているのが分かりますね。
そうです
ね、そうですね、
やっぱり心がけないとやっぱりなかなかそういう表情っていうのは伝わらないと思うので、はい、そこは最初に患者さんと目と目を合わせて挨拶することを心がけるようにしています。
そうですか。実際手術が始まるとやはりその必要な器具をこうなんかまあテレビとかで手術のシーンとか見ますとこうやって入って渡したりとかそんなシーンが思い浮かぶんですけれども。
そうですね、はい、手術室の中には、そういうドクターの医師の隣にいつもいる滅菌を手袋をつけて機材をこう受け渡ししたり並べたりする役目と、
はい、
あと外にも記録を取ったり、
はい、
あと途中で必要になってくるものを出したり機械の操作をしたりという担当のスタッフがあと2人ほどいますので、はい、みんなチームとして1人の患者さんの手術を進行しているということになります。
そうですか。松木さんが主に担当されるのはその中でもどういうことなんですか？
そうですね、医師の隣に立つこともありますし、
はい、
外の仕事をすることもあります。それは日替わりで一応担当順番に、はい、一人に大きな負担がかからないようにみんなで割り振りながらしています。
でもまあ逆に言えばそれだけいろんなことをできないといけないってことですよね。
そうですね、手術室の中でもいろいろ仕事は幅広くあるので、
うん、
やっぱりお互いがお互いの立ち位置のことを理解していないとなかなかスムーズにいかないこともありますので、やっぱりお互いのことを考えて、
そうですね、全部その言われたことだけっていうんじゃなくって、はい、やっぱりそのこうだからこうしないといけないなみたいな、
そうですね、
ことって終わりかなと思うんですけど、
周りを見て声がかかる前に もしかしてこれいるんじゃないのかなとか、これしといた方がいいかもしれないなっていうことに気づけば、それだけスムーズに手術が進行することになりますので。
そうですね、はい、そのまあ、ドクターお医者さんをはじめとして、その周り の, そのサポートだったりとか、そのチームで動くっていうことって大切なんですね。
そうですね、
まあ、してや、まあ、目の手術になりますから、やっぱり目ここだけのものじゃないですか、
はい、
本当に、まあ、手術ってものは細かい作業で繊細なことだと思うんですけれども、なおさらな感じがしますよね。
そうですね、あの局所麻酔の手術が多いですので、
あ、はい、
やっぱり音が聞こえるんですね。
そうですよね、
はい、機械の音も聞こえますし、私たちの話し声も全部聞こえるので、
はい、
やっぱりあの、まあ、なるべくいらない音は聞こえないように。
そうですね、はい、ガシャンとかいうものは何事かしらと思いますもんね。
そうですね、はい、
そうですね、あ、そっか、全部聞こえるんだ、あ、緊張しますね、ますます。
そうですね、うん、そんな中でやっぱりあの清潔な布をかぶせないとやっぱりばい菌がついてしまいますので、はい、あの頭からお腹の上ぐらいまで大きな布をかぶせて、うん、
はい、
目の部分だけが見えるようにして手術をしているんですね。
へー。
ですのでやっぱりこう狭いところとか暗いところが苦手な方にとっては、はい、ものすごく精神的に辛い時間になると思うので、
その辺もやはりそのまず最初に和らげて差し上げるっていうことの大切さありますし、
そうですね、
その場での、まあ、必要以上の音はみたいなところとか、まあ、いろいろ気を配ってらっしゃるんですね、
はい、
さあそして手術が終わりました。その後なんですけれども、どんなお仕事が待ってるんですか？
そうですね、今度は体質の準備ですので、近づけてあった機械とかを全部こう、
うん、
外して、
はい、
でお顔にかけていた布も全部外して、
うん、
まあ、あの必要に応じて眼帯をつけたり、あの軟膏をつけたりですね、はい、眼軟膏をつけたりということで、あとはあの患者さんに声をかけながら、術中に辛いところはなかったですかとか、はい、ご気分悪くないですかということを確認して、であの病棟なり日帰りのリカバリーのお部屋にご案内しています。
ああ、そうですか、まあ、手術した後なので皆さんお疲れですよね、患者さんね。
そうですね、
心身ともにと申しましょうかね、はい、であのやっぱり手術終わった後、まあ、体も、まあ、負担があったと思いますし、何かこう気をつけなくちゃいけないことっていうのも患者さんいろいろとおありなんですよね。
そうですね、やっぱり手術の直後っていうのは、あの眼圧って言って目の圧の具合がやっぱりいつもとちょっと違ったりとか、その手術の影響によってその目の圧が上がったりっていうことがありますので、はい、やっぱり頭痛がするとか吐き気がするとか、そういった症状がないか、あの観察しますし、日帰りの方についてはお家に帰られてからそういう症状があった場合はすぐにご連絡くださいということで一言声をかけています。
そうですか、眼圧ってあなんかピッっていうなんか、
そうですね、風が飛んでくる
飛んでくるあの検査ですよね、
はい、
あれ眼圧でしたね、
はい、
ああいうのでわかるんですね、ピッってなんか来て。
そうですね、はい、
そういうのもでもいろいろ確かに眼科行くといろんな機械でいろんな検査はされますけれども、それ以外にもいろいろとあったりとか、まあ、手術の時もそうですけれども、新しい機械もどんどん出てきてるんですよね。
そうですね、昔は分からなかったようなことが、うん、今はこう機械で縦にカットした映像が分かったり。
縦にカットですか？
そうですね、目の奥の状態がどうなっているのか、網膜の状態がどうなっているのかっていうのが分かる機械があります。
あ、そうなんですか、まあ、でもそうやっていろんな、ね、機械の進歩でいろんな病気も早く発見できたりとか、あの前もってきちんと処置、ね、あのできたりとかっていうことになるんですもんね、
はい、
ありがたいことですよね。
そうですね、
そうですよね、はい、ではここでですねリクエスト曲をおかけしたいと思うんですけども、松木さんからは嵐の曲をリクエストいただいたんですけれども、嵐のですねエヴァーという曲なんですね、
はい
はい、この曲を選ばれたのはなぜでしょうか？
歌詞の中に僕らは譲れぬ思いを抱えながら生きている、伝わらなくて傷つけ合うこともあるけど終わりのないこの旅路を共に歩いていこうっていう歌詞があるんですね、
うん、はい、
そこの部分が本当に心にしみるというか、
そうですね、素敵な歌詞、
いい歌だなと思って大好きです。
うん、そうですか。で、松木さんはすごく嵐のファンでいらっしゃるということなんですね。
はい、
最近もとても素敵な場所に行ってこられたとか。
はい、ご縁があってライブに行ってきました。
そうですか。東京ドームでしたっけ。
はい、東京ドーム
で行ってきました。これなかなかチケット取れないじゃないですか。ねえ、そうですね、嵐のコンサートはなかなかチケット取れないとお伺いしておりますが、はい、
2年間涙を飲んできた結果、
はい、
はい、今回はご縁があって行くことができました。
よかったですね。
はい、
実際生の嵐はいかがですか。
もう最高ですね。
かっこいい。
かっこいいですね。
うん、
みんながいい味出してますね。
やっぱその一人一人個性があるのが嵐のいいところですかね。
そうですね、その個性が混ざり合ったあの空気感がまたいいですね。
うん、ああそうですか。この曲は歌われたんでしょうか。
あ、この曲は
歌ってない。
はい、ラブでは歌ってないです。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ歌詞にもじっくり耳をね傾けて聞いていただければと思います。はい、